アーメン。賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力が、いよいよ限りなく私たちの神にありますように。アーメン。今日の礼拝は、聖霊降臨説第20の主日ですね。ペンテコステから数えてもう20週という、そういう日になります。私が四谷新世教会で説教するときは、日本キリスト教団の新しい教会歴という、そのカレンダーによって選ばれている、まあ、詩編ですね。これは購読をするわけですが、その詩編、それから旧約聖書から一つ、使徒書から一つ、福音書から一つ、その四つが、礼拝で必ず読まれるわけですね。で今その聖霊降臨節ですので、この季節の中心聖句っていうか中心聖書というのは全部使徒書なんですね。この聖霊降臨節っていうのは1年で一番長い期間、第20、まあ、カレンダーによっては21までありますが、これが一番長い季節になりますが、それが今日で今週で終わりなんです。で、次、来週からは、降誕前節という、こういう季節に入っていきます。降誕前節というのは、基本的には旧約聖書が中心聖書として読まれる。まあ、預言書がその中心になる。そういうカレンダーではそういうふうになっているわけですね。で今日はその聖霊降臨節の最後の主の日で、選ばれている箇所、使徒書は黙示録でした。ヨハネの黙示録っていうのは、新約聖書には全部で27の書物が収められているわけですけど、その中でも、まあ、少し毛色が違っている。そして、まあ、最初から、難しいと決めつけられやすい、そういう書物だなと思いますね。まあ、確かに、ちょっと難しい。例えば今日読んだ箇所だって、その4つの生き物だとかね、天と地を損なう権利を委ねられた天使とかね、何のことだと思うような、そういうことがいっぱい書いてあるんですが、つまり、まあ、黙示文学というジャンルですよね。で、それ自体に、そもそも馴染みがないわけだし、それから私たちが日常で、そういう黙示的な用語、言葉なんていうのを、使う必要が、まずないわけでしょう。だから、まあ、黙示という行為自体に、あんまり意味を感じられない。使わないし、だからこう遠い存在になっちゃっている、そんな感じがしますよね。ちょっと聖書を知っている人にとっては、黙示録って聞いただけで、あれは難しいですよねって言って、まあ、すぐそういう答えが返ってきて、こう開くこともほとんどしないというか、まあ、もちろん読むこともしないっていう、そういうもののまあ代表ですね。で、私も実はそうなんで、黙示録はあんまり触りたくないですね。めんどくさいなと思っちゃう。難しいなと思っちゃう。そういう本なんですね。でも、逆に言えばですよ、ヨハネの黙示録は、それがこう書かれた時代に、黙示文学という手法を使わなければならなかった必然があったということですよ。他の表現では書くことができなかったっていう。で、その必然ということが分かれば、そんなに難しいのではないと、つきにくいわけでもないという。多少それが解消されていく。そういう感じがするんですね。ヨハネの黙示録っていうのは、だいたい紀元90年から100年頃に書かれている。 同じ頃に書かれたものはルカ福音書とかヨハネ福音書がそれですね。まあ、ルカ福音書は書かれた場所が、まあ、どちらかというとローマ帝国よりの人間が書いているので、イエスの出来事を、まあ、ローマの世界市民にこう伝えようという意図が明らかなので、少しローマ政府に寄り添った記述をしている書物でしょ。ヨハネの福音書っていうのは、まあ、どちらかというとこの黙示録と似たような感じで、こう全く違った世界観、二元論的世界観の中でイエスの出来事を捉えていく、そのあえて二元論的な表現を使ってそこにこう、まあ、イエスの福音を切り込んでいくって言いますかね、そういう役割を担っている。そしてこの黙示録が書かれている時代です。このヨハネという表題がついている、ヨハネの黙示録というヨハネというのが、まあ大昔ですね、2世紀頃までの伝承ではイエスの弟子であったゼベタイの子ヨハネ、彼が書いたんだとこうずっと考えられてきていました。ゼベタイの子っていうのはヤコブとヨハネ、ね、二人兄弟でしょ。で、福音書の中ではどちらかというとゼベタイの子ヤコブの方が出てくるんですよね。ヨハネは福音書の方であんまり目にしないんですが、そのヨハネがこの黙示録を書いたヨハネだと、まあ、信じられていたということです。残念ですけど今の学者は誰もそうは思っていません。ゼベダイの子ヨハネが書いたとは誰も言わないんですが、しかし著者が誰であれ、その人は権威ある説教者、伝道者として、特に小アジア地域の諸教会で働いた人、活動した人であることはどうも間違いないと。つまり小アジアでこの書物は書かれているということです。それからこの時代ですね、90年100年頃というのは、ドミティアヌス皇帝の治世末期の時代だった。このドミティアヌスというのは、まあ、皇帝なんだけれども死後記憶の抹消という処分を受けた人で、皇帝でこの処分を受けたのは二人しかいないって言われている、そのうちの一人ですね、ドミティアヌス。そういう人だった。記憶の抹消って前も話したことあるかもしれませんが、自らが残したあらゆる痕跡をすべて抹消されるっていう、そういう処罰です。ローマ人にとっては名誉が何よりも重んじられる。そういう、まあ、民族性といいますかね、そういうのを持った中にあっては、この記憶の抹消という処分を受けるということは一番嫌がられた、一番嫌われた、恐れられた処分だったんですが、それを受けた皇帝の一人だった。あまりにもこう暴虐な皇帝だった。もちろんこうユダヤ人がキリスト教を迫害したということで非常に有名な皇帝なんですが、それだけではなくローマ人にとってもローマ帝国にとってもその暴虐性があまりにも激しかったので、この最も不名誉な処分を受けることになった皇帝だったんだと。その皇帝がこう一番力を持っていた時期に小アジアでこの黙示録は書かれた。皇帝礼拝をすることが強要される、それに逆らえば、それに従わなければすぐ処刑されるっていう、そういう状況の中で黙示録は書かれるわけですから、皇帝礼拝が強要される中でキリストを礼拝するっていうこと自体が個人の命の危険に及ぶわけだし、それは教会の存続にも非常に影を落とす、そういう時代だったっていうのは想像に難しくないですよね。そういう対立の最中で皇帝礼拝を肯定する、ね、シャリじゃないんだけど、皇帝礼拝をこう推進していくって言いますかね、 それを強要する側の人間を実名ではやっぱ書けないわけですよ。悪いやつはあいつだみたいな名指しはできない、当然できない。さらにこの人間が直接知り得ない神の意思というのをこう垣間見てしまったわけでね、この著者は。それを人間の言葉、我々が理解できる範囲の言葉で言い表そうとしたら、どうしたってこう、なんて言いますかね、ファンタジックな言葉って言いますかね、シンボルを使った書かれ方せざるを得ない。角を持って翼を持った四つの生き物とか言われてて、そういう生き物が実際いたということじゃなくて、それが表す何かのことを彼は言いたいわけでしょ。でもそれは見たものを人間の言葉で言い表すことができないから、シンボルを使ってイメージさせようとする。それがまあ黙示文学という手法なんだけれども、だから必然的に現代の私たちにとって黙示録っていうのはものすごいファンタジーか、そうじゃなければ壮大なスペクタクルにしか映らなくて、なんだかそういう記述で埋め尽くされていく、そういう書物に感じられてしまうわけですよね。で、そういう事情が背後にあるんだっていう、その背景を考えたときに、じゃあ黙示録は一体何を私たちに伝えたいんだろうか。権力を握って、その権力を思いのままに振る舞って、どんだけ暴虐でも皇帝である以上逆らえないっていう、そういう時代ですよ。そういう社会で。そこに生きている人間たちは、どうせこの皇帝なんてあと1、2年しか持たないよなんて誰も思えないわけですよ。もう無理じゃん、これじゃ。もう僕らどんなに頑張ったって、全部、この権力者によって全て握られてしまう。我々の抵抗は全く虚しい。この抵抗が一体いつまで続くのか、それ考えただけでもう、ね、弱ってしまうぐらい。あまりにもこう、力強いっていう、そういう権力の前に、もうなすすべがないわけですよ。簡単に処刑されてしまうっていう、そういう時代を生きているときにね。でも、たとえそうであったとしても、私たちが生きているこの歴史には、始まりがあって終わりが来るんだ。しかもその歴史は、始めから終わりまで全て神様が握っているんだと。神様の手の中にあるんだ。皇帝がどれだけ力の限りわがままな振る舞い、暴虐な振る舞いを今しているとしても、それは神様の歴史、司っている歴史の中のほんの一瞬に過ぎない。我々はだから神を信じ、神を崇めるのだという、そういう主張をこの黙示録はしているわけですよね。もうすべて、皇帝に何もかも持っていかれそうな、我々の命だって本当に吹けば飛ぶような時代だと、それがもう永遠に続くかと思われている人たちの中で、そうじゃない、歴史を司るのは神なんだ。どんなにその千年王国と囁かれようが、それは神が定めた始めがあって必ず終わりが来るんだ。それを黙示録は私たちに伝えているわけですね。お読みいただいた七章っていうのは、これも黙示録の中で非常に特徴的な言葉として使われるんですが、封印が解かれていくんです。人々の目には明らかにされていないことが一つ一つこう解かれていくんですね。その封印された書物が全部で七つあって、そのずっともう解かれてきて、最後の七つ目の封印が解かれる。その時終わりが始まるわけだけど、 その七つ目が解かれる前に、神の民は神によって守られているのだっていうことを改めてここに書いている。そういう箇所ですね。困窮と混乱の極みが今迫っている。まあ、最後の封印が解かれる直前というのはきっとそういう状況なんでしょうし、それを指すんだろうと思いますが、その困窮と混乱の極みであっても、しかし、玉座と子羊を礼拝する者たちを神様は守ってくださるよ、と言っている。で、その神を礼拝する者たちの壮大な礼拝の様子というのが、今日読みした九節以下に書かれていますよね。見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった誰にも数え切れないほどの大群衆が、白い衣を身につけ、手に夏目足の枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って、大声でこう叫んだ。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。どれだけ皇帝が力を思いのままに振るっていたとしても、救いはすべて玉座と子羊が握っているんだ。我々はだから皇帝ではなく、この玉座と子羊を礼拝するのだと言って神の前に集まった人たちが、誰にも数え切れないほどの大群衆だった。それをヨハネは確かに私は見たよと、人々に証ししているわけでしょ。今、私たちの生きているこの時代、この場所で、神を崇める礼拝に集っている私たちはね、簡単に数えられますよね。ああ、今日は19人だとかね。まあ、もう近隣の教会、あ、今日大きい教会があったとしたって、あ、まあ、まあ今日は120人ぐらいですかねとか、数えられるんですよ、私たちなんて。でも数えきれない大群衆のことがここに書かれていて、その中に私たちも含まれている。私たちはこの場所でね、限られたこの時間に集まって神を礼拝している。これでまあ全てなんだけど。でもその私たちは、ここに描かれているこの群れと共に主を賛美するハーモニーを地上で響かせる一群なんだと。天上では数え切れないほどの人々が玉座と子羊を拝んでいる。その礼拝のハーモニーに地上にいる我々も声を合わせているんだ。だから私たちも彼らと共に玉座と子羊の前に立っているんだ。目に見える教会としてだけでなく、黙示録に書かれている群れと響き合って、時代を超えて今ここに存在している。それは私たちの業績とか、私たちの栄光によってではなく、子羊の完全性によってそれが可能になっているんだと。そこに私たちは連なっている。私たちの困難の現実、いろいろありますよ。皆さんね、困難を抱えている。その現実は確かにあるんだけど、その現実が全て神様の御手の中にあるんだ。黙示録はそう伝えているんですよね。だからただ一人で思い悩む必要はないよ。だって子羊がそれを共に担うとおっしゃっておられるんだから。私たちはその言葉を信頼すれば、その言葉が信頼できるから、私たちはその困難に直面しても、今を生きていく力を得ることができる。子羊を信頼することが私たちを生きる、生かす力となっている。ヨハネの時代、 あの嵐の時代に彼が伝えたかったのはそのことなんですよね。そしてそのことは、今私たちを生きる私たちの現実にとっても十分すぎる力があるんです。私たちもまた子羊の完全性を信頼して、そこから力を得る。そういう群れなのだと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、私たちはあまりにも短い人間の生涯がまるで世界の歴史のすべてであるかのように思い、その行く末にいつも不安を覚えるのです。しかし私たちは神様、あなたの定めた歴史の小さな一部分を担って生きているに過ぎないのであって、あなたが歴史を司る限り、あなたの勝利に私たちも連なることが許されているのだと知りました。感謝いたします。天上であなたに捧げられる礼拝に、私たちも響き合って連なっていることを覚え、それぞれの命を生き切ることができますように、復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。